それではお座りの間で礼拝の備えの賛美歌90番を歌います。ただいまより本日の礼拝を始めます。 た者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。唱詠539番を歌います。神様、聖霊降臨節第14主日の礼拝を御前に捧げます。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りをご一緒に捧げます。主の祈りは主本の式次第の右に印刷されてあります。それでは主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪よりすき出したまえ、御と力と使えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文を講読いたします。講読文3、教会備え付けの賛美歌の中ほどにございます。詩編8編です。それでは、主、我らの主よ、何時の皆を地にあまねくして尊きかな。
その栄光を天に置かない。
何時は幼子、血の御子の口により力のもといを着て敵に備えたまえり。
子は互いと隣を送れる者と押し進め
たまえ。我、何時の指の技なる天を見、世の人はいかなるものなれば、これを御心に留めたまうや。
人の子はいかなるものなれば、これを顧みたまうや。
ただ少しく人を神よりも低く作りて、
支えと弟を奢らせ、
またこれに御手の技を収めしめ、
よろずのものをその足の下に置かない。
すべての羊、牛、また野の獣、空の鳥、海の魚、主、我らの主よ、賛美歌17番を歌います。 お座りください。しばらく黙想の後に牧会祈祷いたします。恵み深き在天の内なる神様、厳しい暑さもいくらか和らいできた今朝、あなたによって健康を与えられ、高野原教会に集い、 信仰を同じくする兄弟姉妹とともにあなたの御言葉を聞くことができますことを心から感謝申し上げます。特に今朝は講談交換で大和灰原教会の佐藤牧師をお招きし、あなたの御言葉を聞くことができますことを心から感謝申し上げます。大和灰原教会の信徒の上にもあなたの豊かな恵みがありますように、そしてまた同じく灰原教会で奉仕をされます遠藤牧師をあなたが強め、御言葉を語ることができますようにあなたが力を与えてください。奈良県伝道会の働きがあなたの御旨にかない、主にある交わりを深め良き働きがなされるように力を与えてください。ただ兄弟姉妹の中には高齢のため、あるいはこの夏の暑さのために体調を崩し、共に礼拝ができなくて残念に思っている人々がいらっしゃいます。どうか神様、それらの人たちにあなたの恵みが豊かに与えられますように、また礼拝の喜びを共にすることが一日も早くできますように、あなたがその場にあって豊かな恵みを与えてくださいますように。戦後59年を経過し、戦争を知らない世代が増えつつありますが、この夏私どもの教会で語られた先輩たちの経験を共有し、戦争の愚かさを忘れることなく平和の祈りを、平和を祈り求めることができますように力を与えてください。高野原教会は一日も早く多くの国に平和が訪れ、人々が安心して暮らせる社会が来ますように常に祈り求める教会とさせてください。過ぎ去った一週間、私たちの犯した罪は多く、今あなたの御前に懺悔いたします。またいただきました恵みは数知れません。心から感謝申し上げます。神様、どうか私たちが罪の愚かさを知り、平和を唱えることの正しいことを知るものとさせてください。そしてこの宝原の地にあって、小さな働きですが、この教会の宣教伝道の技として、それらは一つ一つがあなたによって導かれ、そしてあなたによって支えられているように、教会員一人一人がそのタレントに合った働きをできますようにお恵みをお願いいたします。この足らざる祈り、兄弟姉妹の祈りの端に加えて、主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌239番を歌います。 座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書のマタイによる福音書13章の31節から35節です。その後佐藤先生より隠された天の秘密という題で、お話をしていただきます。
イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。また別の例えをお話しになった。天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。イエスはこれらのことを皆例えを用いて群衆に語られ、例えを用いないでは何も語られなかった。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。私は口を開いて例えを用い、天地創造の時から隠されていたことを告げる。
今日、交換講談で、この高野原教会において初めて、手術礼拝の説教を、担当させていただくことになりました佐藤です。本当に今日はこのような機会を、与えてくださいましたことを神様に、そして皆様に、感謝いたします。この夏は、本当に多くの、台風、また今もちょうどまた台風が接近し、明日明後日はあんまり天気が良くないであろうと言われておりますけれども、多くの台風、そして、四国、福井、新潟、さまざまなところで、ものすごい大きな被害が出たことが、週ごとに繰り返し、伝えられたのが今年の夏ではなかったかと思います。この大阪教区において、実はこれは兵庫教区の、被災者救援センターから呼びかけられたものでありますけれども、福井の、水害、ボランティア、急募というファックスが回ってまいりました。これが、7月、31日の土曜日の夜のことでありました。大和灰原教会ではちょうど8月になりますと、平日水曜日に行っております、午前中ですが、聖書研究祈祷会は、8月の間はお休みということにしております。これはかつて来られてた方、今ももちろんおられるわけですけども、夏休みの間は子供がうちにいるんで、家から出づらいということで、そうなっていた。それがいつの間にか8月は祈祷会休みというのが、板についてしまって、もうお子さんはそれぞれ独立し、あるいは結婚し、家を出た後も、それはそのまま8月は祈祷会お休みというのが続いております。逆に私はその期間に、普段できないこと、例えば、本を読むっていうと何読んだんやって言われたらちょっと困るんですけども、とか例えば普段ちょっと行けない、なんか映画を見に行ったり、あるいは博物館とか展示会とか見に行ったりする時間に、当てようとしております。さあ今年は何しようかなと思っていたところに、そのボランティアの呼びかけが、来まして、土曜日の夜来て、8時半ぐらいですか、すぐ、電話しまして、私行きますということで、申し込みいたしました。でそして日曜日8月の1日の礼拝において、このような呼びかけがあり、私行ってまいりますと、教会の礼拝の後に報告して、2日3日4日と、2泊3日で、福井の、水害ボランティアの、働きに参加してまいりました。 で、幾人かの方から、これは水害にあった、教会の、まあ、片付けと申しましょうか、復旧作業ですかということで、尋ねられたんです。ですけども、これは、教会そのものではなくて、教会が呼びかけたんですけども、福井市の、ボランティアセンターにより、紹介された、お宅に、まあ、出向いての、泥出し作業でありました、大阪教区ニュースというのがありまして、そちらにも報告させていただいたのでやがて載るかと思いますけども、街を歩いてますとこのブロック塀の私 の, この胸の高さぐらいのところにこう一本の泥の線がある。でそこまで水に浸かったわけであります。で、まあ、作業はそのすでに床板をこう、剥いだ中からまあ、除塩と申しますかこの、まあ、桑のかき出すようなのがあるんですけども、それをもって泥をすくい出し、まあ、土のうに入れ、まあ、道路の脇に積んでおくと回収者が来て持って行ってくれる。その作業でありました。それももう2週間経っておりましたので、まあ、終わっているところは終わっている。しかし、まだ手つかずのところもあるわけであります。家族、例えばまあ、2人ないし3人では、到底、いつ終わるのかわからない作業であります。それを10人ぐらいわっといって一気にやると、まあ、1時間半か2時間ぐらいで、終わるわけであります。で宿泊と、食事は福井市内にあります、福井神明教会に、お世話になりました。そして、教会自体は福井神明教会は特にその川から、遠かったので、被害はなかったのですが、教会の方が被災され、礼拝堂の後方にその姉妹宅への献金箱、またそれと同時に、教団また福井県は中部教区ですので、中部教区の、呼びかけた献金の箱とともに、置かれて、おりました。またもう一つ福井市内に、教団の教会がありまして、そちらは、床下に水が入ったそうですけども、それほど泥を含んで、いなかった。ですからの後日床下にこう空気を送り込んで乾燥させて、それだけでまあ大丈夫であろうということでありました。もう10年を経ようとしておりますけども、1995年に阪神淡路大震災がありました。でこの時に、同じように、この、教会の再建また、被害に遭われた方の、その生活の回復のためにということで、教会においてまた日本キリスト教団においても、献金が呼びかけられました。ただこれが、どのように用いるのかというのが、意見が分かれたんですね。それは、一つは、その教会が募った献金だからそれは教会堂の、再建あるいは修理のために用いるべきであるという意見。でもう一つは、その教会堂はこの最後で構わないじゃないか。教会というのはこの建物が教会なのではなく、神によって集められた人が集うところが教会なのである。ということから、その家あるいはこの家族を失った人々が、いかにこのこれから生活していくのか、生活支援に用いるのかということで意見が分かれました。まあ、結果として初めに被災者支援のためにその後に教会堂再建そして修復のために使われました。この時に教会というのは誰のためにあるのか、そしてそもそも教会とは何なのかということを問われたわけであります。 で先ほど申しましたが、教会というのは第一にこの御子イエス・キリストを主と仰ぐ者の集いであります。教会堂というのはこのように礼拝をする場、あるいは祈りの場であります。しかし教会堂があくまでその教会の主体ではないわけであります。教会の主体というのはもちろんその神にある、そして神によって呼び集められた者の相互の信頼と結びつきの中にその教会の主体というのはあるのです。この神の働きがこの地においてどのように現れるか、そしていかに私たちがその働き手となるべきかということは、このことが起こった時だけではなく常に私たちに問い続けられていることなのであります。この教会はキリスト教会は十字架を教会の印としております。これは主イエス・キリストが十字架において死なれた、いわば死刑の道具であったわけであります。この十字架についてよく言われることですが、この十字架の縦の棒が、この天の神と今この地にある人の結びつきを示し、そしてその横の棒は地にある人間同士の結びつきであると言われます。そして人はこのどちらかの軸だけでは生きていくことはできない。神との結びつきは必要であるが、それだけではこの地において孤立してしまう。人と人との結びつきで生きているけども、その中においてこの神との結びつきというのが必要である。でこの人はこの十字架の交点中心において生きるものであります。今回この福井のボランティアに参加したときに、この福井市の最初にこの市に提出したボランティアの申し込み書には、日本キリスト教団兵庫教区被災者支援センター、活動支援活動センターということを書きました。ですけども、お尋ねしたお宅ではどこから来たボランティアで、どういう人間で構成され、どのような心情を持って集まったのかということは何もお話ししてきませんでした。約、そうですね、10名、途中で帰られたり途中から来られた方もありましたけども、10名の参加がありました。で半数は牧師でありました。しかしここでどのようにしてこれらの人々が集まったのか、それは何をもってここへ来たのかということは間は聞くことはしませんでしたけども、いずれの人もこのイエスであればどのようにしたであろうか、イエスならどう考えただろうかという思いによって、動かされたのではないかと、私は思っています。でこの、今日の聖書の箇所に、入りますけども、イエスはさまざまな教えを、例え話によって、語っております。それは、これまで、人間が聞いたこともないような、この天の上に隠されていた、この天の教え、神の教えでありました。そしてこれまで、特にこの旧約聖書の言葉、今日の、聖書の箇所では、最後の、35節、これは詩編の、78編2節の言葉でありますけども、このように、今までこの預言者、神の言葉を預かり語った多くの人々がいた。そして、立法において正しいとされた人々が残した旧約聖書の言葉があった。それをこの神の秘密として伝えるイエスがいたわけであります。そしてこの例えで語るイエスの教えが、神の預言、神からこの預かった言葉として、その すでに約束された、この旧約聖書の、言葉に、正当なものとして この裏付けがあるものであったということ、そして、もう一つは、これらは、イエスが語った、その例え話の中に隠されたものとして、この教えを理解するのには、特別な賜物が必要であった。イエスの周りには大勢の弟子、そして群衆たちがいたわけであります。イエスが、生きている間、彼らはすべての、このイエスの教えを理解したわけではなかった。むしろこのイエスはこんなことを言ったけども、一体それが何であったのかということは、このイエスが生きていた時は、分からなかった人が、ほとんどなのであります。でイエスはこの、例え話の中で、小さいものが、やがて、大きくなるということを、2つの例えを持って、語っております。一つは、この天の国はからし種に似ている。そしてもう一つは、この天の国は、パン種に似ているということ。これはもともとはこの、別に伝えられた教えといいましょうか、このマタイによ、る福音書の元になった、マルコによる福音書を見ますと、初めの、このからし種の例えの教えしか書かれていない、似た教えとして、この、マタイによる福音書が、まとめられた時に、2つ、一緒の場所に置かれたものであると言われております。でこのマタイによる福音書13章、全体を見てみますと、このイエスによる、植物の例えが、いくつも語られているわけであります。種をまく人、あるいはこのからし種の例え、そして毒麦の例え、でそしてそれぞれ この理解についてイエスは教えているわけであります。そしてその中で、天の国がどのような場所、そして天の国に迎え入れるにはどうしたらよいのかということを示しているわけであります。これらの教えには、実は共通することがあります。天の国というのは、その到来を、じっくりと、待たねばならないものであります。人は、畑にこの種を、まくことができる。しかしその種自体を、種自体から芽が出て育ち実をつけるのは、その手助けはできたり、手助けはできても、水をやったり肥料をやったりすることができても、最終的に育てるのは何の働きなのか。それは、この神の働きでしかないというのがイエスの教えであります。同じようにこの自分から、いかにこの天の国を求めても、そして自分から動くことによって、自分の努力によって、いわゆるこの徳であるとか、善行ということを積むことで、その目的地としての入り口が近づくものではないのです。どの教えも、待つことによって、待たねば、実りは得られないという前提に、立ってイエスは教えております。この、からし種というのは、わかりやすく言えば、黄色いマスタードの中に、入っている、小さな粒であります。でこの聖書の舞台となった、パレスチナの地方では、これを、食用油を、取る、ために、用いていたと言われます。でこの、小さい1ミリ程度の、種が、このパレスチナでは高さ3メートルないしは4メートルぐらいの大きなカラシナという植物に成長する、そして大きな葉っぱをつけると言われています。でこの種の、 小ささと言いましょうか、この小さな種から、より大きなものが、育つ、野菜として、当時の人々によく知られたものでありました。しかしこの、なんぼ成長したとしても3メートル4メートルで、この、聖書にあるような、この空の鳥が来て、枝に、巣を作るほどの、危機には、ならないわけであります。しかしこれは未来に向けて示されたイエスの幻であります。はじめは目立たない小さな種であっても何よりも大きな結末がそこには約束されている。どんなに小さな種からイエスはどんなに小さな種からもやがてはこの大きな実りが出る。そしてどんなこともこの小さな種から始められるということをイエスは知っているわけであります。そして同時にそれは現在の小ささには失望することはない、むしろ将来の約束から現在の小さな種というのはこの私たちの中に、そしてこの地にあるのだ、だから決して悲しむことはない。この、視点の転換と申しましょうか、発想の転換を、私たちに求めて、いるのであります。でそして、その次にあります、33節からのパン種の例え、これはイエスが、誰と共にこの生きようとしていたのかという現れであります。この律法によって、生きていた、ユダヤ人たちはこのパン種というのを、不浄なものとしていた、杉越の祭りにおいては神殿に種のないパンを捧げていた、そして各家庭でもこのパン種を取り除き家を、仮囲付きの清い状態に保っていたわけであります。これは、イスラエルの人々がエジプトを出ようとしたときにパン種というのは一晩置かなければ膨らみませんから、その時間がなかったために、このパン種抜きで、パンを焼いた、パンというよりも実際せんべいみたいなもんですけども、そして、またこの、もう一つはこのパン種いつの間にかその、膨らんで大きくなっているというところに、その魔術的な力を感じて避けていたのだと思われます。このパン種の例えを語る、天の国はパン種のようなものだ、あなたたちが今まで避けてきたものが実は天の国にはあるんだということ、それはむしろこのイエスが語った相手、イエスの元にやってきた大勢の群衆はどのような人々であったのかというところに大きく影響しているのであります。それは、このイエスが、かつて学んだ、そして聞いた、この律法によって生きる人々から見て、いかがわしいであるとか、けがらわしい、そして付き合ってはならないと逆られた人々が最後の救いを求めてこのイエスのもとにやってきた。イエスは荒れ野で教えていた。そこには、人が住むべき場所では、なかった。その大勢の人々がそこにイエスを訪ねてやってきたわけであります。で、ここで、最後に、この大きな、実りを得るということが、2つの例えを持って、語られております。その大きな実りというのは一体何なのか、コツコツと、努力して、自分で積み上げて、最後に、いただける、定期預金、積み立て預金みたいなものなのか、実はこの地においては私たちはそれを得るものではないかもしれない。むしろやがて誰もがいつかは迎え入れられる天の国において その実りは神から与えられるものであります。それと同時に最初にボランティアの話をいたしましたけれども、一人でできることというのは本当に小さなことであります。ボランティアが10人、それ以上に各地から来ておりましたけれども、そしてそこでいくら働いたとしても自然がもたらした脅威には勝ることはできない。せいぜい午前中かかって、6畳間と4畳半の床下の、泥をかき出す程度、しかも汗だらだら流して、水やお茶を飲みながらやったとしてもです。しかしその、小さな、この粒がやがて大きな、実りを、もたらすであろう。私たちはその、小さな、粒で、あると思います。そして、その小さな粒からの実りを期待し、また天の国において、その実りを、受け取り、また受け継ぐものとなることを待ち望みたいと思います。それではお祈りいたしましょう。天の神様、今日私たちをそれぞれの場からこの場に集めてくださり、主の日の礼拝をこのように持てますことを感謝いたします。特に今日は高野原教会、そして大和早原教会の牧師がそれぞれの互いの教会に出向き、礼拝そして説教奉仕に当たっております。この奉仕の時、そして交わりの時を与えられましたことを感謝いたします。イエスはイエスのもとに集った人々が分かりやすい、そして生活の中にあるさまざまな例えを持って天の国の様子を人々に語り継ぎました。その教えは、その言葉を聞いたときには理解することができなかったものであるかもしれません。さまざまな思いを持ってイエスの教えを弟子たち、そして群衆たちは聞いたことと思います。それらがすべて天の国、そして神の国の約束でありました。私たちはこの地にまかれた小さな種であります。本当に数えるに足らない小さな存在であります。しかしそれぞれの種が神により育てられ、やがて大きな実りとして天の国に迎え入れられるものであります。どうかその時まで私たちの心をあなたに向け、そして御子イエス・キリストを主として仰ぐ信仰を持ってその道を歩ませてくださいますように。時を同じくして持たれてます全国諸教会の礼拝をあなたが豊かに祝してくださいますように、集う一人一人に大きな帰り目を与えください。今日この礼拝を覚えつつ、この場に集うことができなかった兄弟姉妹を覚えて祈ります。それぞれの場においてあなたの豊かな恵みと、また平安と慰めと癒しとを与えくださいますように、ここに集う一人一人の感謝、祈り、願いとともに、この祈りを私たちの主であるイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは賛美歌529番を歌います。
なく身胸に任せたる心に得も言えぬ耐えなる幻を見るかな。至らねやなるべき救われる真理の幸、たまえねやなるべき見救いの賢さ。収まり心にと静けし、我もなく心を安のみいませり、不安定やあるべき
座りください。それでは感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
ご来店の神様、今日も教会に集い、佐藤先生を通して御言葉を聞くことができ感謝いたします。この週も心して過ごしたく思います。今捧げましたもの、神様の御用のためお持ちください。主イエスキリストの御名をよってお祈りいたします。アーメン。
それでは牧会報告をさせていただきますが、その前に、今日お話をしていただきました佐藤先生を少しご紹介させていただきます。佐藤先生は大和ハイブラ教会の新担任教師で、4年目になられるそうです。北海道の出身なんですけども、今お聞きしましたらタイガースファンだということのようです。でもう一つお聞きしましたら、最初に教会に行かれた教会が、三好先生が出られた千賀教会だそうで、不思議なご縁だというふうに思います。33歳だそうで、独身というわけにはいかないようで、奥さんがいらっしゃるなんですけど、本日は先生大変ありがとうございます。また 礼拝後すぐに佐藤先生を囲む昼食会を行いますので、ぜひ皆さんお残りいただいて、またその時に詳しくお話を聞かせていただいたらと思います。よろしくお願いします。それでは母会報告の前に、グリーティングをよろしくお願いいたします。じゃあ、僕から報告させていただきます。本日の集会は先ほどお話ししましたように、すぐ、直ちに、佐藤先生を囲む昼食会を行いますので、ぜひ、お残りいただきますようにお願いいたします。その後、教会の大掃除をいたしますので、特に若い人、たくさん残っていただきますように、お願いいたします。それから、今週の集会ですけど、ひまわりグループが9月2日から始まります。それから街道清掃は、婦人会の高尾さん、庭さん、前川さん、よろしくお願いいたします。遠藤先生のご予定は、2日が面会日になっております。で次週の手術は、聖霊降臨する第15手術で、遠藤先生の説教で、それぞれの役に当たっている方はまたよろしくお願いいたします。その後礼拝後の集会は定例役員会と聖歌隊の練習がございます。で集会行事の予定ですけど、東京会も夏休みが終わって聖書講座と番頭会が始まりますので、覚えてご出席いただけますように。ハンドベルの練習が9月7日の午後1時からです。それからピーターパンの礼会が9月8日に、ございますので、これもまたご出席いただきますように。ぜひ覚えておいていただきたいのは、奈良県伝道会の信徒研修会が9月26日に、ございます。茂里先生がに来ていただきまして、キリスト者の成熟ということで、お話をいただきますので、ぜひたくさんの方が出席していただきますように。佐藤先生も奈良県の伝道会の書記として、この信徒研修会に大変ご尽力をいただいておりますので、教会の方もたくさん出席していただけますようにお願いいたします。ただアジアの婦人会、アジア教会の婦人会議の日本委員会が関西支部の一日研修会ですかね、これが10月14日に大和キリスト教会でございます。でその他の、抜けました、すみません。松下先生が9月26日に、日本にいつ帰ってくるか知りませんけど、この日に、来て、来られて、説教をしていただくそうなんで、何年、2年ぶりぐらいですかね。どのぐらい成長したか、あんまり5月に会った時は成長してないようでしたけど、ぜひ、皆さん、出席していただきますようにお願いいたします。その他の報告はお読みいただきまして、紀藤さんの住所が新しくなっております。信頼会長はいないんですけど、久しぶりにマラナタ教会で奉仕をされております藤田さんご夫婦が出席されています。藤田さん、なんか
まずお礼を言わさせていただきますけれども、赴任の時には大変皆さんからご期待いただきました。それから就任式にも教会の方から出席をいただきました。お祝いをいただきました。なんとかやってるという
それでは小平541番を歌い、祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
仰ぎ恋願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、豊かにありますように。アーメン。
えらいわ。赤ちゃんがやっぱり。だってこのね、夏を過ごす
しんどい。おい、始めようや。始めよう。誰やな。
工藤さん、ちょっとみんなにも始めるから座ってて。坂井さん、ちょっと悪いけど、竹村さん呼んできて、最初のお祈りをお願いしてるのかな。計算してるのかな、今、会計なのかな。工藤さん、これ冷房入ってるの？あんまりさ、かな。それではもうお腹も空いたことと思いますので、佐藤先生を囲む昼食会を早速始めたいと思います。でまず、食べるのが先だったので、食前の開会のお祈りを竹村さんにしていただきますので、よろしくお願いします。
天の父なる神様、今日は灰原教会より佐藤先生をお招きしてお説教をいただきました。一人一人の小さな働きですけれども、あなたが育てて大きな実りとしてくださるようにというお話でした。どうぞ祝福してください。これから先生を囲んでお昼ご飯をいただきます。どうぞ豊かな交わりになりますように、あなたがお恵みをお与えください。 尊き主イエスキリストの御前にお祈りを捧げます。どうぞいただきます。アーメン。
それでは早速食べていただいてその少しお腹がした段階でまた佐藤先生のお話を伺う。
変なんですかね。